皆さん、おはこんばんちは。プレプリドンドン、マス、AG です。2026年8月10日のマス .AG カテゴリから、厳選した15本の論文をお届けします。1本目は、ウェイミン・チェンさん、ユスプジャン・オーヤンさん、サム・シルバーさんによる、アノート・オン・ザ・セルフ・インターセクション・オブラショナル・ユニカスピダル・カーブ・ウィズ・ワン・プイーズ・ペアー、一つのピュイゼー対を持つ有利位置先天曲線の自己交差数に関するノートです。この論文では、代数局面における有利位置先天曲線の自己交差数の上限という、かなりマニアックで挑戦的な問題に取り組んでいます。著者たちは、特異点の構造を決めるピュイゼー対を用いて、この上限をより計算しやすく、かつトポロジー的な構造が分かりやすい新しい公式として提示しました。特に面白いのが、この上限に実際に到達する曲線をどうやって見つけるかというアプローチです。あえて2つの先天を持つ曲面の属を考え、その一方の特異点を解消させることで、目的の有利位置先天曲線を導き出しています。この手法はパズルを解くようなうまさがあって、読んでいてワクワクしますね。さらに、理論上の上限と実際の自己交差数の差をギャップと定義し、再帰的な計算を用いて、多くのケースでこのギャップがゼロになることを証明しました。これにより、あらゆるピュイゼー対に対して上限を達成する局面が存在することが示されたわけです。最後には、この代数的な問題がシンプレクティック幾何学における重点の分類という、より広い視点の問題とつながっていることを示唆して締めくくられています。2本目は、ピール・ビパンタ・レオン・モンドラゴンさんによる、イニシャル・アイディールズ・ロー・デグリー・フォリエーションズ&ザ・ヒルベルト・スキーム・オブ・ポインツ・オン・ CP の2乗、複素斜A平面の2乗上の初等位である、定時洋上構造、および点のヒルベルトスキームへの最初のアプローチです。この研究では、複素斜A平面の2乗上にある孤立した特異点を持つ次数 D の正則洋上構造について考えています。こうした洋上構造は、特異部分スキームによって決定されるのですが、これはちょうど、N 等しく D の2乗プラス D たす1というこの点からなるヒルベルトスキームの要素に対応しているんです。論文では特に、次数が2の場合に注目しています。この時 N は7になりますが、7つの点のヒルベルトスキームを覆うアフィン多様体を、7の分割を用いて分析しています。そのアフィン多様体の中にある要素のヒルベルト関数が、次数2の正則洋上構造のものと一致するという、非常に限定的な条件で絞り込みを行っています。さらに、次数が3の場合についてもいくつかの結果が示されています。複雑なヒルベルトスキームを、洋上構造という具体的な幾何学的対象からアプローチして切り分けていく手法には、非常に執念のようなものを感じます。3本目は、オルヘモゾ・フェルナンデスさんとピール・ビパンタ・レオン・モンドラゴンさんによる、プロジェクティブ・フォリエーションズ・ウィズ・ア・ウニーク・シングラー・ポイント&マキシマム・アルゲブレイック・マルチプリシティ、最大代数多重度を持つ唯一の特異点を持つ斜A要素です。この論文では、複素斜A平面上の正則要素について研究しています。特に、次数 D に対して、最大代数多重度 D を持つ特異点をたった一つだけ持つというかなり極端なケースに注目しています。普通は特異点が分散していることが多いですが、あえて一点に全てを凝縮させたような設定に挑んでいるのが面白いですね。著者たちは特異点付近での位置形式を用いて解析し、節水を線形因子に分解することで、唯一の特異点を持つための条件を明らかにしました。その結果、節水のすべての線形因子が位置形式の成分を割り切る場合にのみ、このような要素が存在することが定理として示されています。また、こうした要素が持つ不変直線は、最大でも D 本までしかないこともわかりました。 さらに、幾何普遍量理論の観点からヒルベルト・マンフォード安定性についても考察しています。最大多重度の特異点を持つ要素は一般に不安定になりますが、興味深いのはクレモナ変換によって安定性が変わってしまう点です。安定な要素が変換後に不安定な要素に化けるという例が示されており、変換による構造の変化が鮮明に描き出されています。4本目はラニータ・ダッタさんによるコホモロジー・バニッシング・コスズール・コホモロジー&マルチグラデッド・リガラリティ・オン・プロジェクティブ・バラエティーズ遮影多様体上のコホモロジー消滅・コスズール・コホモロジー及び多重次数性測定です。この論文では多重次数のカステヌ・オーボ・マンフォード性測定という枠組みを使って任意の遮影多様体に対する一般的なコホモロジー消滅定理を確立しています。特に遮影多様体の最小自由分解や指示 G の構造、つまりコスズルコホモロジー群がいつ消滅するかという問題に焦点を当てています。面白いのが分解の始まりの線形性を表すプロパティ NP だけでなく、分解の末端側での重み1の指示 G の消滅に関わるプロパティ NQ まで同時に扱っている点です。後者は高次元ではあまり分かっていなかったため、非常に意欲的なアプローチだと思います。具体的には帯域的に生成されたナオ線束の集まりを用いて多重次数性測性を定義し、特定の範囲で生息であればコホモロジーが消滅するという主定理を導いています。さらに重みが増えるにつれて必要な整地性が減少していくという W 階層を導入しており、これをピカール群における傾きのようなシステムとして幾何学的に解釈している点に鋭い視点を感じます。この成果によってカラビアウ多様体や計算局面のように標準速が自明な多様体に対して具体的な多重次数の境界が示されました。またマーク・グリーンの消滅定理をこの一般論の特例として簡潔に証明し直したり、超楕円曲線のベッティ表を計算したりと、理論的な進化と具体的な応用を両立させた素晴らしい構成になっています。5本目はジェフ・ブイズさんによる A Deep Dive into the Tangent Category of Schemes スキームの節カテゴリーへの深い探求です。この論文はグロタン・ディークがかつて著書で記述したスキームの相対節スキームという構造についてかなり深く、そして具体的に掘り下げた解説書のような内容になっています。特に面白いのが順連接層やスキーム上の台数の順連接層といった一見複雑な構造を可感感情の可群や可感台数というより基礎的なレベルでの相互作用からどう組み立てるかを具体的に示している点です。こうした地道な積み上げによって最終的にケーラー微分という層を用いた標準的な節構造の具体的な記述へと導いてくれます。抽象的なカテゴリー論の枠組みを使いながらも具体的にどう計算しどう構成するかという点に徹底的にこだわっているため読み応えがありますね。台数幾何学の基礎的な道具を節カテゴリーという視点から再構築しようとする情熱が伝わってくる構成でした。6本目は久保進さんによるザ・ベーシック・トロピカル・ポリノミオルズ・ジェネレート・ザ・セミフィールド・オブ・アール・シンメトリック・トロピカル・ラショナル・ファンクションズ基本的なトロピカル多項式は R 対称なトロピカル有理関数の反対を生成するです。この論文では置換群の作用に対して普遍なトロピカル有理関数の集まりをどうすれば効率よく表現できるかという問題に挑んでいます。以前の研究では群の大きさに応じて爆発的に増えてしまう非常に大きな境界値が使われていましたが、著者の久保さんは古典的な多重対称関数のトロピカル版である基本対称トロピカル多項式を使うことでこの状況を劇的に改善しました。特に注目すべきは普遍な反対を生成するために必要な多項式の次数が群の大きさに依存せずせいぜい N の次乗までで済むことを証明した点です。この次乗という境界が最適であることも交対群を用いて示しています。また 単に理論的な証明に止まらず、普遍なトロピカル有理式を具体的な基本値の式に変換するアルゴリズムまで提示しています。複雑な普遍関数を扱いやすい基本多項式の組み合わせとして具体的に書き出せるというのは実用的で非常に心強い結果だと思います。7本目はニコライ・オプダンさん、フソンパクさん、ポール・アルネ・オストベールさんによるザローガリスミック H and V トポロジーズ対数 H および V 層です。この論文では対数幾何学の世界に新しい対数 H 位相と対数 V 位相という概念を導入しています。もともと代数多様体のために作られた位相を対数スキームというより広い枠組みに拡張しようという試みですね。特に面白いのが対数評価感という道具を使って点の特異な挙動をうまく制御している点です。これにより対数エタールコホモロジーが対数 V 効果という性質を持つことが証明されました。これは通常のスキーム論における結果を対数的な設定で見事に再現した形になります。さらに票数ゼロの場合の微分形式についても詳しく分析されており、ホモトピー普遍性に関する予想を前提として微分形式がうまく保存されることを示しています。最終的には対数 V モチーフという安定圏を構築しており、対数 V 位相が対数 FP、PF 位相や対数 CDH 位相よりも細かいという階層構造を明らかにしました。対数的な視点を取り入れることで数論的な構造をより深く捉えようとする意欲的なアプローチが感じられます。8本目はウェンタオシェさんによるザ・コホモロジー・グラップス・オブ・フィニテ・サイクリック・カバーズ・オブ・コンプレッカファイド・リアル・アレンジメント・コンプルメンツ複素数体化した未調平面配置の補空間の有限巡回被覆のコホモロジー群です。この論文では超平面配置の補空間を有限巡回被覆した時のコホモロジー群について研究しています。特にミルナーファイバーのような被覆空間のコホモロジーに現れるねじれが組み合わせ論的に決定されるかという未解決問題に取り組んでいます。著者は吉永さんが構築したチャンバー与作複体を用いることで任意の体におけるベッティ数の明示的な上階を導き出しました。さらにコーエン、リムカ、オーリック条件に似た組み合わせ論的な条件を導入し、この条件を満たす場合には整数係数のコホモロジー群にねじれが現れないことを証明しています。複素直線配置に関する先行研究をさらに一般化しようとする姿勢に非常に意欲的なアプローチを感じます。配置の組み合わせ的な性質からトポロジー的な普遍量であるねじれの不在をきれいに導き出した点は非常に鮮やかで納得感があります。9本目はパブロ・ポルティージャ・クアド・ラドさんによるリアル・モーシフィケーションズ・ビア・ザ・トレースマップトレース写像によるミモルシフィケーションです。この論文では簡約な未平面曲線の特異点がすべてミモルシフィケーションを持つことを証明しています。これはアカンポさんとグゼインザデさんが提起し、後にレビアントさんやショスティンさんらが予想としてまとめた長年の問いに終止符を打つ成果です。特に非実数の強力な枝のペアというこれまで大きな壁となっていた障害を乗り越えた点が素晴らしいですね。著者はトレース写像と呼ぶ新しい手法を導入し、2つの正幾何円盤の接点平滑化からディバイドを構築しました。実数の枝についてはチェビシェフ多項式を用いた既存の構成法を再現しつつ、複素強力な枝のペアに対してはピュイゾーデータを用いた具体的な公式を導き出しています。強力な枝という捉えどころのない存在をトレース写像という道具で見事に制御して実数世界に引き戻したアプローチには非常に巧みな戦略を感じます。10本目はエフゲニー・ゴンチャロフさんによるミラーズ・トゥ・トーリック・デゼネレーションズ・ビア・イントリンジック・ミラー・シンメトリー内因的ミラー対称性を介したトーリック対化のミラーです。この論文ではグロスとシーバートが提唱したミラー対称性の理論の中で 2つの異なる構築手法のつながりを深く掘り下げています。具体的にはトーリック対価を用いる手法と内因的ミラー対称性という手法を比較しています。まずは導入として楕円曲線の対価という身近な例から検討し、そこからさらに複雑なケースへと議論を展開させています。特筆すべきは滑らかな一般ファイバーを持つ計算局面の因子的なトーリック対価をより一般的な最小相対対数からビアウ対価へと一般化して示した点です。これを実現するために分解能を持つ構築を行い、三段図というアルゴリズム的な道具を用いて2つのミラー構築が本質的に同じものであることを証明しています。三段図という一見複雑な図形的な操作が最終的にカラビアウ多様体の共造関係をきれいに結びつける様子には理論的な快感さえ覚えますね。11本目はアミハイ・ハナニーさん、ブヘシュクマランさん、デシュオ・リュウさん、トラビス・シュケドラーさんによるニューシンプレクティック・シンガラリティズ・フロム・スー2ゲージ・テオリーズ SU2 ゲージ理論から得られる新しいシンプレクティック特異点です。この論文では8つの超電荷を持つゲージ理論を調べて、そのヒックス枝が孤立したシンプレクティック特異点になることを突き止めています。特にヒックス機構によって自明な理論にまで簡略化される、いわば最もミニマルなゲージ理論に注目しているのが面白いですね。具体的には基本表現の半分ハイパーマルチプレットを N 個と、シンメトリック表現の形状の半分ハイパーマルチプレットを1つ持たせています。 K が1や3の場合はすでに知られていた構成法を再現しますが、 K が5や7の場合にこれまで知られていなかった新しい孤立したシンプレクティック特異点が現れます。これらはそれぞれ HSON、ISON と名付けられました。ヒルベルト級数などを用いてこれらの特異点を分類していく流れは物理的な仕組みから数学的な構造を導き出していて、非常にエキサイティングなアプローチだと思います。12本目はマスドット QA からのクロス投稿で、エライジャ・ボディッシュさんとイヴァン・モトリンさんによるアコーのドリンフェルド・テオアム・フォー・イクアンタム・ワイル・グラップス量子米油群に対するこのドリンフェルト定理です。この論文では量子米油群に関するこのドリンフェルト型の定理を証明しています。具体的には特殊直交群の対象ペアに焦点を当てて、境界カジミール接続のモノドロミー表現が量子米油群による表現と同型であるという予想を解決しました。アプローチがとても巧妙で、古典的なハウエ相対性と量子的なハウエ相対性の相互作用をうまく利用しています。境界カジミール接続をスピン表現を介してクニジニック・ザモルの磁金接続に関連付け、そこから R 行列を導き出すことで幾何学的なモノドロミーと代数的な量子米油群の作用を橋渡ししています。結果として任意の化石分表現に対してこの同型性が成り立つことが示されました。 R 行列と量子米油群の正制限をスピン表現の自己順同型として明確に結びつけた点は非常に説得力があります。平坦接続と量子群の対称性の関係を深める大きな一歩となる成果といえます。13本目はマス RT からのクロス投稿で、イアン KB さん、アンドリュー・ハートさん、アレクサンダー・ヨンさんによる A コンビナトリアルルール for GL マルチプリシティーズオブ AN クイバーロキタイプ A のキバー軌道平方の一般線形群多重度に関する組み合わせ論的な規則です。この論文ではタイプ A のキバー軌道平方の座標間に含まれる規約表現の多重度を求めるための正の組み合わせ論的な規則を世界で初めて提示しています。これまでこれらの軌道平方の方程式やヒルベルト級数は分かっていたのですが、座標間がどのように分解されるかという具体的なルールが欠けていました。そこに切り込んだのがこの研究です。著者たちは K ヒバーの形状から導かれる特定の形に皮膚整数の数を埋める許容行列というモデルを導入しました。ここが非常に巧妙で、反対角栓やファントム領域といった制約を設けることで結晶構造を構築しています。さらにロビンソン・シェンステッド・クヌース挿入を用いて最高ウェイト要素を特定し、その数を数えることで多重度を計算できることを示しました。この規則は有名なリトルウッド・リチャードソン規則を一般化したものになっており、ブックスバウム・アイゼンバット多様体の分解をシンプルな数式で表せるところまで到達しています。結晶理論と新しい行列モデルを融合させて統一的な答えを導き出した点に研究者の強い情熱を感じますね。14本目はマス NT からのクロス投稿で、トニー・フェン・サン・ジウェイ・ユンさん、ウェイ・ジャンさんによるモデュラリティ・オブ・ハイヤー・シータシリーズ3プルーフ・オブ・ザ・モデュラリティ・コンジェクチャー高次テータ級数のモジュラー性3モジュラー性予想の証明です。この論文ではエルミート・シュトゥカのモジュライスタックにおける高次テータ級数のモジュラー性予想という非常に野心的な課題に見事に決着をつけています。特に一般線形シュトゥカについては、単なるモジュラー性を超えたスーパーモジュラー性というより精緻な現象があることを明らかにしました。この証明を支える鍵となったのが、テートモランクのヒッチンスタックに関するトレース予想の証明です。特殊サイクルの仮想基本類を権論的なトレースとして実現させるという手法をとっており、抽象的な権論の道具を駆使して具体的な数論的対象を捉えきる手腕には思わずうならされますね。数論と幾何学の深い交差点でこれほど強力な結論を導き出した点に、この研究の大きな価値があると言えるでしょう。最後はソン・ジン・リーさんとラク・キョンソンさんとベンジャミン・スットニさんによるティルティング・ミューテーションズ&クイバーインバーリアント・デュオリティーズ・イン・ブレイン・ティリングスブレーン・タイリングにおけるティルティング変異とキバー普遍相対性です。この研究では同じトーリック・カラビアウ3次元多様体を探索する D3 ブレーンのワールドボリューム理論から生じる4次元の超対象ゲージ理論について考えています。特にキバーというグラフ構造は同じままでスーパーポテンシャルだけが異なるという不思議な相対関係に注目しています。驚くべきことに、この相対性はブレーンタイリングという格子状の図形に対するティルティング変異という操作で実現できることを彼らは示しました。具体的に H1121 モデルという例を調べると、ジグザグ経路の向きを反転させるという操作によって3つの一般的な変異の属が見つかっています。同じキバーを持つペアを5組と3つ組を1つという新しい相対性の例を提示しており、図形的な操作が物理的な理論の透過性をきれいに説明している点に、パズルのピースがピタリとはまるような快感がありますね。理論物理と幾何学がここまで密接に結びついているのは本当に刺激的です。さてさて、代数幾何学からコホモロジーヒルベルトスキーム養生構造、そしてミラー対称性とキバーまで、知的好奇心が刺激される深い世界を旅することができました。こうした数学のダイナミズムに触れる時間は本当に心地よく刺激的ですね。それではまた次回もお耳にかかりましょう。